皆さんこんばんは、矢沢陽子です。日曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。さて今夜はこんな話題からいってみましょう。旅行好きの方なら旅行の計画を考えている時間から楽しいと思いますが、近年世界では旅行計画の新概念、プランフリートラベル、あえてプランを立てないという旅のスタイルがトレンドとなっているそうです。ポイントは単にノープランでダラダラするというわけではなく、意識的に計画を立てないことで、ニューヨークタイムズの旅行部門作家のノマドマットさんによるプランフリートラベルのコツは、ステップ1、一旦好きなだけ詳細に計画を立てる。ステップ2、そのうちの半分をカットする。ステップ3、残った半分のうち特にやりたいことのトップ5をリストアップする。でステップ4、そのリストを頼りに、あとはセレンディピティ、素敵な偶然に任せるということです。例えばじゃあ新婚旅行だってなったら、絶対にね、新しく夫婦でこれからね、仲良く頑張っていこうみたいな、でもここは絶対に外せないみたいなね、プランを立てなければいけないような旅行もあるかもしれないし、だけど最近はね、矢沢家は割と旅行するってなったら未だに家族みんなで行くんですよ。家族みんなでっていうのは、私の両親もそうだし、で私家族、子供たち、弟夫婦たちもみんなでもう大移動するわけなんですけれども、だから例えばじゃあこの何月何日から何日までどこどこに行くってなったら、一応これだけは絶対に買いたいとか、このスーパーは絶対に行くんだっていうのは決めておくけど、別に2日目に行くとかもう3日目に行くとか、そういうことは全く決めずに、まあ着いてからあとは考えればいいんじゃない。だからフリープランって言ったらフリープランなのかもしれないし、まあ大まかなことは考えてはいますけど、行きたいレストランとかもね、滞在中に一度行けたらいいなぐらいの感覚で思うようにはしております。それでは今夜も楽しく30分お付き合いください。まずは一曲お届けしましょう。シナモンズイブニングシネマでサマータイム。シナモンズイブニングシネマでサマータイムでした。さてこの番組ではテーマを決めてメールを募集しています。今月のメールテーマはあなたのスカッとスッキリ方法です。行ってみましょう。ラジオネーム三影志郎さん、ズバリバイクでツーリングです。ストレスのほとんどは自分の思うようにならないことからなので、自分のペースでマシンとダンスをする、これが一番かな。操るでは逆にストレスがたまりますから。なるほどね、バイクね。私バイクは自分では運転はできないんですけれども、私の父がめちゃめちゃバイクが好きで、それこそ、ツーリングとかも、今はね、最近はもう何年も行ってないと思うんですけれども、ツーリング行ってましたよ。日本でも行ってると思うし、それこそヨーロッパとかアメリカとかもツーリングのためだけに行ってたりとかしていましたね。で私は結構小さい頃とかは父親のバイクに乗せてもらったことあります。軽井沢とかでバーっと行くんですけど、でいつもビビらすんですよね。陽子、ここはクマが実は出るんだとか、本当は出ないんですけれども、それで私が怖いやだとかいうのをガハハハみたいな感じで面白がってなんか乗るみたいなのを、多分実際は30分もなかったのかもしれないけど、子供にとってはなんか1時間とか2時間とか連れてってもらったような印象なんですけど、どうなんでしょうね。でもすごい楽しかった記憶はあります。三影志郎さんに番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。続いてはラジオネームくまんじさん、この頃職場の女子会に誘われてカラオケに行くんです。女子会だから参加者で男は俺だけ。私67歳ですが、職場では新人アルバイトなので自分の好きな歌は歌えずデュエットばかり。自宅で自分の青春時代の歌を妻が不在な一人の時テレビに向かって熱唱するとストレスが発散できます。この頃人生でやりたいことをすべてやりきり燃え尽き症候群気味でしたが、歌は世につれ、世は歌につれ、まだ若かった頃の自分を思い出し当時の覇気が戻りストレス発散になります。やっぱり歌を歌うってすごいストレス発散になるから
日本でこれだけ、日本からですもんね、カラオケっていうのは。キャラオキーで、未だにみんな流行ってるというか、カラオケ好きな人は多いですもんね。実は私も、うちの父が、今日なんか父の話ばっかりでお恥ずかしいっていう感じなんですけれども、赤レンガ倉庫でなんか矢沢永吉展みたいなのをやっておりまして、で、あのピギーバンクスのメンバーのケメちゃんだったりとか、今ドラム手伝ってくれてる小杖ちゃんも一緒に、でうちの夫も一緒に行ったんですね、赤レンガで。赤レンガの後にじゃあ野毛で飲もうってなって、野毛のあのディープな焼肉屋さんでさらに行って、その後にいろいろなんかね、いろんなお店はしごしたんですけど、野毛の後ロックンロール居酒屋みたいな感じのケンちゃんっていうお店も行きましたね。で最終的に本木まで場所を移動して、本木のゴールデンカップ行ったんですよ。ゴールデンカップっていうのが、それこそうちの父親がキャロルをやる前に最初にやっていた箱番として、あの毎日そこでライブをしてお客さんに見てもらってみたいなところなんですけど、まあスナックみたいな感じでカラオケもできるけどライブもできるよって、お酒も振る舞うよっていうところで、で初めて行ったんで、私はわあこんなところでお父さん昔やっていたのかって、わあ素敵だなって、なんかね、ギターがあったらケメちゃんにちょっと弾いてもらいたいなと思うような、あの素敵なステージだったんですけど、もちろん当初とはあの変わってるのかなとは思ったんですけど、でそこでカラオケ大会みたいな感じでなってきて、何歌ったかな、最初はなんかさ雰囲気に合わせてロック系の曲ばっかりを歌ってたんですけど、途中からなんかラップとか歌う初めてね。だから歌っていうのはめちゃめちゃストレス発散になるので、今後もくまんじさん、そのね女子会でもいいですし、一人カラオケも結構楽しいみたいですよ。うん、あとお家でねわーって大声出したり、車の中で運転しながらわーって歌うとかもありだと思うので、ぜひぜひストレスぶちまけちゃってください。くまんじさんにも番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。ということで今月のメールテーマ、あなたのスカッとスッキリ方法です。メールアドレスはjean@yokoyazawa.com、 スペルは gene@yokoyazawa.com、 gene@yokoyazawa.com です。または NAC5 のホームページからもメッセージを送ることができます。メール紹介された方には放送800回記念のオリジナルステッカープレゼントしています。住所とお名前は忘れずに書いてください。それではここで一曲お送りしましょう。吉澤佳代子でニュー香港。吉澤佳代子でニュー香港でした。さあここからのコーナー、陽子の勝手にジャッジです。あなたがやってしまったこと、これからやろうとしていること、友人恋人家族がやっていたこと、それが善か悪か、私の独断と偏見によってジャッジするコーナーです。行ってみましょう。センター北田さん、陽子さんにジャッジしてもらいたいのは電気の消し忘れの件。奥さんにリビングの常夜灯、小さい電気を朝になってもつけたままにしていると怒られます。しかし奥さんはというと、よくトイレの電気を消し忘れています。電気代とかで考えたらトイレの方がお金かかってないとモヤモヤしています。これね、電気、私はね、あのうちの親がめちゃめちゃ電気のつけっぱなしに厳しい人だったので、それこそもう電気の消し忘れで、あの正座させられて怒られるぐらいっていうのがあったので、基本的にだからその小さい頃からの習慣で消し忘れが少ない方だと思います。まあ、それでもやっぱりあの慌ててたとかね、そういうのでああつけっぱなしだみたいなのもあるんですけど、なんか逆にその自分が言われてたのもあって気になっちゃう人なのかと思いきや、自分はそうでもなく、例えば、まあ、夫だったりとか子供、まあ、子供はね消し忘れというか、もうまだまだ手が届かなくて消せないとかもあるんで、なんかあえてつけてるとか、真っ暗だと怖いとか言って言うから、夜寝る時とかもあえてなんか小さいライトはつけたりしてるから、最近はもう何にも気にならないようになっておりますね。ちょっとねあれかもしれないけれども、まあこれは悪か 前科では決められないような気がするので、まあどっちもどっちっていうことで行かせていただきたいと思います。番組オリジナルステッカーをどうぞということで、陽子の勝手にジャッジ、皆さんからのメッセージをお待ちしています。 NAC5 にあるメッセージフォームから、もしくは番組のメールアドレス jin@yokoyazawa.com まで。それではここで一曲お送りしましょう。ゆいでサマーソング。ゆいでサマーソングでした。ここからはジンロックレジェンドストーリー、ミュージシャンや芸能人、そしてあなたのレジェンドストーリーや、ちょっと不思議な出来事、ありえないような出来事でも本当にあったことを紹介していきます。もしありえないような出来事でも本当にあったよみたいな話がある方は、 NAC5 のホームページにあるメッセージフォームから、番組のメールアドレス jin@yokoyazawa.com まで送ってください。まあ、あくまで本当なの、ほんまでっかという程度で楽しんでください。今回のジンロックレジェンドストーリーは、まあ私の話をしていきたいんですけど、いろいろ考えたんですけど、あんまりなんか私の話で、まあ本当みたいな、まあ、不思議な話含めね、あるっちゃあるのかもしれないけど、あまりパンチの効いたのがないのか、自分に起きたことだから忘れてるのかわからないんですけど、ちょっと今回は夫の話をしたいと思います。夫の身に起きたっていう話ね。で、私の旦那さんっていうのが、旦那さんのおばあちゃんがもう亡くなっているんですけれども、いた子をやっていたらしいんですよ、夫の話では。で、それがあるからなのか、すごく、まあ、島根県出身で、霊感が強い、最近は全然そんなこともないんですけど、もともと子供の頃はめちゃめちゃそういうお化けだったりとか不思議なことがしょっちゅう起きてたよみたいな、まあ、これは夫も言ってたし、夫のお兄ちゃんも言ってたし、夫のお母さんも言ってたしっていう感じなんですけれども、でそんなたくさんお化け見たエピソードはあった中でも、私が結構好きな話というか、すごく印象に残っている話がありまして、まあ、お化けとはちょっと違うんですけれども、私の夫はもともと18歳で東京に出てきてるんですけれども、最初はバンドをやりたいとかそういうことで上京してきたわけではなくて、学校の先生になりたくて、でそのための勉強で初めは東京に出てきたっていう風に言っていました。で、まあそんなこんなで、なぜかたまたまギターウルフの誠司さんに、会う機会があって、確か友達がバンドを組んでいて、そのライブを見に行って、その打ち上げで誠司さんとお話しさせてもらう機会があって、で誠司さんにすごくその場で気に入ってもらえたと。で、まあ、気に入ってもらえて、今度ちょっと俺の別バンドのライブとかも来てほしいとか、それで連絡先を交換したらしいんですね。でそうこうしているうちに時が何年か経ちまして、でギターウルフのもともとベースをやってらしたビリーさんが亡くなってしまった。でビリーさんが亡くなった後にギターウルフに入ってくれないかと電話でオファーを受け、でそれまで夫はベースを触ったことがないので、もちろんすいませんけど俺はちょっとベースとか触ったことないし、まあもともとヒップホップが好きなのでバンドは興味がありませんって断ったんですけど、なんかまあ駆動き落とされて、まあ、ギターウルフに加入することになったんですよ。でそのあたりからさすがに毎日ではないんですけれども、夢の中にビリーさんが、その亡くなった前のベースウルフがしょっちゅう夢にビリーさんが出てきて、でいつも夢の中のビリーさんはなんか夫を茶化してくるらしいんですよ。例えば一緒になんかサッカーみたいなのをやってたら、わざとボールを遠くに蹴っ飛ばしてビリーさんが、でちょっとやめてよ、ふざけないでよ、ふざけんなよみたいな感じでそのボールを取って、でまた蹴る、ビリーさんの方に蹴るとまたビリーさんがもう超あさっての方向にわざと蹴って、でもうそれが繰り返されるから、もうちょっとマジでいい加減にしてみたいな、いい加減に しろやと文句を言うと、ビリーさんが、あお前それでいいよ、もうお前の好きなようにもう怒ってもいいし、ふざけんなよみたいな感じで やってくれって言って目が覚めるみたいな夢を、まあその時はサッカーだったかもしれないけど、サッカーじゃない時ももちろんあるし、まあ大体茶化されて夫が切れて、あそれで行けよっていうので目が覚めるってなって、でその後にビリーさんが夢にまた出てきて、あまた出てきたビリーさんと思ってたら、あ今日であのお前に会うのは最後なんだけどみたいな感じで、でまた茶化されて、俺はあのまた切れるわけですよ。でそれであの、まあ、その感じで言ってくれたらいいから、今日で最後だからね、またねみたいな感じで夢が覚めて、でああ今日で最後だったのか、なんで最後だったのかなと思うと、確かそれが多分四十九日かなんか、本当にあのちょうど魂が本当にお空に行く期間だったんじゃないかなって言ってて、で実際にビリーさんはそれ以来夫の夢には出てきてないらしいんですよね。まあそれからもう本当に何十年も経ってるんですけれども、だから不思議な話だねって私は思ってて、結構ね夢でそういうお告げ的なものはしょっちゅう夫は見ているらしいんで、またあこの話もあるとか思い出したらこちらで披露させていただけたらなというふうに思います。そんなこんなでちょっとじゃあギターウルフを聞いていただきたいんですけれども、これはあのビリーさんの時代のあのバージョンでございます。聞いてください、ギターウルフでサマータイムブルース。ギターウルフでサマータイムブルースでした。そろそろ別れの時間となりました。今月のメールテーマはあなたのスカッとスッキリ方法、とにかく騒がしいはちゃめちゃなアクション映画を見るとスッキリとか、金曜日は必ず飲みに行って仕事のストレス発散します、立ち飲み屋で一杯だけ、これが次に持ち越さないコツですなど、あなたがスッキリする瞬間、ストレス解消、リフレッシュ方法を教えてください。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは gene@yokoyazawa.com です。ライブ情報です。7月18日金曜日、高円寺ハイにて開催のライブロックナオンサマーにフィギーバンクス出演します。その他矢沢陽子の情報をオフィシャルサイト X、 インスタもやってます。ぜひチェックしてみてください。この後はミューミューコンビの R581 です。引き続きナック5をお楽しみください。それではお相手は矢沢陽子でした。バイバイ。